今日も心に前向きファインダーを。どうも黒です。今回はブロックチェーンアートについて話していきたいと思います。ブロックチェーンのことをご存知な上で話していくって、ちょっとこれだから上から目線っぽいけど、そんなことはなくて、ブロックチェーンというものに触れているとか、もしくは一定数知ってるっていう人向けの話なんですけども、ブロックチェーンアートって言ってもいろいろあって、例えばその NFT って言われるようなアート系の NFT っていうのかな、アート系の NFT、 もしくはオーディナルスっていう、言い方もしたりしますが、チェーンによって多少呼び名は違ったりとかして、いずれにしてもいわゆるそのもともと用意してあるファイルですね。 JPEG 画像とか、そうです、ジフ画像、ちょっと動くやつね、ジフ画像とかもそうだし、あとは音楽系のファイル、動画とかのファイルとかもそうですね。もともとそのデータファイルとして、用意してあるもので、それはすでに別にブロックチェーン云々かんぬん関係なく、そのアートに触れることができる状態ですね。その、データファイルをうん、特定のブロックチェーンに紐付ける、要は NFT 化させるとか、そのオーディナルス化に難しいな、オーディナルス化するみたいなね。例えばじゃあその NFT とオーディナルスってなんで2種類あるかっていうと、NFT っていうのは基本的にそのノンファンジブルトークンと言われるものですね。そのいわゆるトークン、対になるトークンっていうのは代替が可能である、ざっくり言えば、いろんな仮想通貨すべてトークンっちゃトークンかなっていう、ある意味こうお金としてね、機能もするし、別に1イーサリアムと、僕の1イーサリアムとあなたの1イーサリアム交換しても別にそこには価値は何ら変わらない、だから代替可能である、それがトークン、ファンジブルトークンですね。 FT と呼ばれるもの、で一方で NFT っていうのはノンファンジブルトークン、その代替ができない、例えば僕の持っている、そうですねちょっと思いつかないな、なかなか、そうだな、じゃあドラえもんの、絵柄のついているトークンと、あなたの持っている、そうだな、じゃあワンピースのルフィの絵柄がついているトークン、例えばね、あった時に、じゃあ僕のそのドラえもんだよねドラえもんの絵柄のトークンとあなたのルフィの絵柄のトークン、じゃあこれを交換しようって言った時に、これ価値がイコールとは限らないですよね。それは人によって違うかもしれないし、価値の尺度って様々あるけれども、これっていうのはある意味その代替が不可能である、だからノンファンジブルトークン、NFT って言われたりして、NFT の中にもいろいろね、こう身分証明するようなものとか、チケットに当たるようなものだとか、そのユーティリティありきの NFT ってものも数多くあるんだけれども、今回話してるのはそのアートですね。NFT アートっていう話でいくと、ちょっと話が脱線しちゃったなその NFT アート、それが、ブロックチェーン上に全てそのファイルものとも情報が乗っかっているものがフルオンチェーンで、一方で、全ての情報がブロックチェーン上にないものは、フルオンチェーンじゃない、いわゆるそのオフチェーンの部分があるっていう言い方ですね。だから僕も知った時には結構驚愕というか驚いたんだけれども、じゃあ NFT っていうのは唯一無二であり、デジタル、唯一無二であり、なおかつ永続性のあるデジタルアートっていう認識があったけれども、画像ファイルそのものがブロックチェーン上になくって、別のいわゆるこう一般的な、サーバーに保存されていて、そのファイルを、引っ張ってきてる、参照してる状態のものっていうのは、フルオンチェーンじゃないんですよね。だから万が一その画像とかそのファイルを保存してあるサーバーが何らかの形で使えなくなってしまった、サービス終了してしまったって場合は、いくらそれが NFT と言われていても、その添付しているっていうのか、紐付けているファイル、それが絵柄のある画像とか、音楽とか動画とか、そういうアートの属性のあるね、そういったものがものに触れられなくなってしまうっていう、これが NFT の大きくフルオンチェーン、フルオンチェーンかフルオンチェーンじゃないかみたいな違いがあって、で一方でその僕が今言ってたそのオーディナルスですね。オーディナルスというのは、2023年に登場したもので、ビットコイン、BTC ですね、いわゆるビットコイン上に、これはフルオンチェーンで、全てそのファイルそのもの全てがビットコイン上に刻まれる、インスクライブって言ったりするんですけど、刻まれている状態ですね。だから外部のどこかに保存 画像とかそういうファイルが保存してあるわけではないので、まあある意味そのビットコインが止まらない限り、そこに刻まれたまあそのアートっていうものはずっと続いていくっていうところですね。でそれもまたちょっと話が逸れてしまったというか、前提というかね、なんか前段が長い部分もあるんですけど、結局今回の話としてはそのブロックチェーンアートっていった時に、まあそういう NFT とかオーディナスとかフルオンチェーンとかフルオンチェーンじゃないとか、まあいろんな要素がありながら、ただその中でもやっぱりその純度っていうものもまたさらにあるんですよね。でその僕の中での現時点でのブロックチェーンアートっていう理解は、今話してきたような、もともとその画像なり、何かこうデータファイルを用意した状態で、それをフルオンチェーンもしくはフルオンチェーンじゃない状態で、特定のブロックチェーン上に、まあ、乗っける、もしくは刻み込む、アートのことではなくって、もう特定のブロックチェーンのいわゆるそのブロック情報ですね。まあ、ブロックがまあ、チェーンによっても違いますけど、まあ、大体まあビットコインなんかは、10分で1つのブロックが、生成、まあ、生成というかマイニング、されていく。でそのマイニングされるたびに、まあ、一つ一つこうブロックがこう鎖のようにつながっていくときに、じゃあその一つのブロックの中でどれぐらい取引があったか、そのなんだろうな、こうやり取りがされたか、トランザクションって言ったりするけれど、その数とか取引量とか、あとはそこに刻まれた、まあ、要は容量ですよね、容量のそのブロックのサイズがどれぐらいだったかとか、なんかそういうようなさまざまな数値がその特定のブロックチェーンの一つ一つのブロックにあるわけですよね。あとそのブロック自体も何個目の何番目のブロックかっていうようなことも、情報としてあったりして、でそういったブロックの情報の数値ですよね、数値に、連動させて、展開するようなアートっていうものがあって、でまあジェネラティブアートって言われたりだとか、あとは、DMT なんていうかな、 DMT アートか、デジタルマターセオリーっていうものの略なんですけど、その特定のブロックのその数値に連動して、そもそもすでにそこにあるものに目を向けて、すでにあるものの中から価値を見出していくっていうのが、まあデジタルマターセオリーっていう、まあ概念ということなんですけど、まあそのいわゆるそのデジタルマターセオリー DMT アートって言われるようなもの、そういうようなものが現時点では僕はそのいわゆるその純度の高いブロックチェーンアートなのかなと思っていて、でまあ僕自身は今そうですね、クリエイターとして挑戦しているのはそのいわゆるブロックチェーンアートですね。まあ、僕は何度かこのスタイフでも話してますけど、まあ、真のビットコインっていうところを追求している中で、ビットコインサトシビジョンという BSV チェーン上で僕は作品をこう作り続けているんですね。そうで今自分がやってるのは今話したようなブロックチェーンアート、その BSV チェーンの、ブロック情報に連動して、そのアートがこう変容していく、色が変わったりだとか動き方速度が変わったりとか、なんかそういうようなものを今作っていて、まあなかなか簡単ではないんですけれども、まあ、AI がね、すごくこうなんだろう進化していて、それによって、まあ、本当にそのエンジニアでもない、いわゆるその HTML コードなんかも全然知識のない素人の状態からでも、まあ、今半年ぐらいかな、AI の力を借りながら作ってるんですけど、それでもまあだいぶ今形になってきて、でもねいろいろこう解決しなくちゃいけない問題なんかもあったりとかして、まあ今こうリアルタイムでね、挑戦をしているところですっていうところで、今回、ブロックチェーンアートについてかなりマニアックな話をさせていただいたんですが、まあこういう話が好きだよなんて方は、毎朝6時から、TwitterX の方で、毎朝スペース、30分から1時間生配信で、やっております。あとまあこういったような話のなんだろうな、また、まあ、裏のエピソードっていうわけじゃないけど、ちょっと踏み込んだ話なんかはメンバーシップの方でもやってますので、よかったらまた他の場所でお会いしましょう。ということでお付き合いくださりありがとうございました。いろいろとね、うまくいかないことがいっぱいあるんですけれどもね、そういうクリプトに触れてると。まあだけどそこをね、こう突破した時のやっぱり喜び、カタルシスっていうか、やっぱりそれがね、この先端のものに触れている楽しさなのかななんてことを、思うよという、そんなところです。それでは皆さん今日も良い一日を、そして心に前向きファインダーを。ではまた。